バブーフというのはフランス革命の真っ只中に、この革命で平等平等というけれども、法律上の平等なんてものは何の役に立つんですか。本当の平等は経済的平等でなければならないというので、バブーフは平等党、レ・ゼグオーという仲間を、仲間というか党というか作って、この進行中の法律的政治的革命に対してもう一歩進んだものにしようという反乱を起こした。しかしこれは成功しません、成功しませんでしたけれども、それからずっと後に1920年ですから150年ぐらいの時なんですかね、なって共産主義者たちがインターナショナルというものを作った。インターナショナルというのは共産党宣言の万国の労働者団結せよというあの言葉に従って、最初にその全世界の労働者、全世界の社会主義者を救護して作ったのがインターナショナル。そのインターナショナルが途中で断絶して、また再びできたのが第二インターナショナル。ところがその第二インターナショナルがある人々から言わせれば堕落して、堕落感を操縦するところになった。あんな堕落感のインターナショナルはダメだと、俺たちは共産主義の本当のインターナショナルを作ろうというのをロシアを中心として作られた。それが第三難インターナショナル、あるいは共産党インターナショナル。その第三インターナショナルは最初のマルクスの共産党宣言になって、第三インターナショナルの宣言を出した。その宣言の中に、まあ、共産党インターナショナルの中に、バブーフこそ我々の先祖であるということを書いている。その点から言えば、バブーフはこうした共産党の開祖であるということができましょう。まあ、しかしフランス革命の間にはしばらくの間、このバブーフの考えは花を咲かせなかった。次の時代に盛んになったものことは、空想社会主義者の排出でありました。空想社会主義というのは、後にマルキシズムがそれ以前の社会主義者に対して、あれは空想的だ、俺たちの社会主義が本当に科学的な社会主義だというんで、それ以前のいわゆる社会主義を空想社会主義と称した。ですがそれはマルキシズムが言うことです。空想社会主義の者の言うところにもなかなか味を負うところがあるのみならず、マルキシズム自身が空想社会主義から汲み取った点が多々あるということは知っていなければならないと思う。空想社会主義者の主な人は3人ございます。三大空想社会主義、その第一がサンシモン。サンシモンの名前は有吉諸君ご存知、なんかここに書くほどのこともないです。サンシモンは自ら救世主を持って認じ、キリストの再臨であるという自信を持って、自ら紫ですか、赤い衣を着てキリストに習うて十二の弟子を従えて 世界を救おうしたほどの人であります。三種門が考える、やっぱり今まで言ったとようにフランス革命において自然法学者は憲法とか人民主権とか自由平等とかそういうことを盛んに唱えたけれども、これは要するに空疎な観念ではない、中身の空っぽの観念的なものである。国民の本当の幸福を増進してくれるものは富である。政治というものはその富に直接関係ない上っ面の形式的なものである。我々はもっと富のことを考えなければならない。表の目、今フランスから富に関係ないところの大臣大将あるいは大総長国会議員家族そういうものが3万人ほど一時に死んだからといってフランス国民の幸福に何の関わりあろうか、そんなもの3万人一緒に死なれたからといってフランスの国はびくともするものじゃない。だが経済人から産業人アントシュレール産業人というのは実際に経済に従事している労働者、しかし後の世の人が考えるように肉体の労働者だけではありません。経営者、技師、学者のみならず芸術家、詩人、あのお医者様、そういうふうに本当に国民の幸福に従事しているもの、そういうものが一時に3000人フランスから亡くなったと仮定する。フランスは火が消えたようになるじゃないか。フランスの国民の幸福はいかに打撃を受けるだろうか。彼がいかに経済ということを重んじたか、そして経済以外の法律論や政治論というものをバカにしてたかということがこれをもってもお分かりであります。で彼に従えば政府、今あるような国家の政府とか国会とかそういうものは必要ない。国家を一つの生産団体、いわば国家を一つの大きな工場と考え、この工場でいかなる生産をするか、いかなる分配をするかという、そういう議会をみたいなものを作れ。今のような政府は必要ない。この工場の企画を作るというようなもの、それこそが必要だ。そうして国中を一大工場となし、すぐ工場といってもただ物を生産するだけの工が起こすような工場じゃない。その国家は一応緑の公園で覆われて、そのところどころに生産に必要な工場も、その工場で働くところの人々労働者は仕事に疲れれば工場から出て辺りの緑の公園を散歩する、あるいは至る所に美術館あるいは音楽堂というようなものがあってそこに入って 心を楽しましめる、そういうことにしなければならんだ。そこでは人の支配、人に対する支配はなくて、ただこの工場あるいは生産の管理のみが行われるんだ。そういうような天国みたいな社会の組織を考えて、これが空想社会主義と言われるゆえんでありましょう。しかしマルクスはこれらを空想社会主義と申しましたけれども、マルクスの言ってる、後の共産主義者が言ってる、人の人に対する支配はなくして物の管理と生産工程の指導あるのみという言葉は、これはむしろ三種門から出てるということを申します。そして社会を一大工場とするというようなアイディアも全三種門に現れている。で、後の科学的社会主義者もこの空想的社会主義者のアイディアからいろんなことを借りきたっているということは事実らしい。三種門は単に心の中でそういうことを考えたのみならず、これを実行に移そうといたしました。何でもパナマ運河を開こうとやりかけたのも三種門だと。これは人類の本当の幸福をもたらそう、これを実行に移そうというのでパナマ運河の開削を企てた。これ失敗に終わりましたけど、ともかくそういう考えを実行に移そうという考え、先日からたびたび引き合いに出しておるコントはこの三種門の流れを組む学者であった。で、三種門のような考えを学問に表せばどうなるかということから、コントの社会史学という学問が出てくる。あるいは今は閉塞されておりますけれども、水牛の運河、あれは食が昔からあると思いになっている。あれはもうごく最近できた運河です。この運河を解釈したのはレセップという人ですから、レセップも三種門の教えを受けてあの運河を解釈するということを思い立ったということであります。空想社会主義者のうちにもう一人フーリエという人、フーリエという人は三種門のようなそんな偉そうな世界の救世主、その世界の王様を気取るような人ではございません。ごく下っ端の町人というか平民であります。この人がどうして社会主義者になったかといえば、この人はマルセイユのある穀物問屋の番頭をしている。ところがある年フランスにえらい飢饉がございました。穀物の値がぐんぐん上がる。ところがフーリエの使っていた穀物問屋の主人が海外から小麦をたくさん輸入して、その小麦をいっぱい積んだ船がマルセイユの郊外に着いている。フーリエが思うにはこんなに穀物が少なくなって値段がどんどん上がる、早くあの輸入した小麦を陸揚げしてそれを売り出せば社会のためになる、 どうして早くしないだろうとこう思うのに、この主人がそれをしない。フーリエがそういう進言をしてもそれを聞かない。あんまり長く船積みにしたままで郊外に放ってあったもんで、ついにこの小麦は腐った、腐敗してしまった、役に立たないんで海にどんどん投げ捨てるということになった。海にどんどん投げ捨てるということを皆さんちょっと思い出されませんですか。私映画の宣伝をするわけじゃないけれども、今問題になっている映画に縁という名の鬼、あれご覧になりましたよ、皆さん。縁という美しい女がわずか4歳の時から40年の間山の中の一軒家に閉じ込められて、そういう苦痛に女が耐えるのか、耐えた後女性の心の中にはどういう変化が起こるものか、女の執念というものはどんなものかということを問題する。あの縁という名はの女は知ってますか皆さん。あれは野中健山という人の娘さんです。野中健山というのは土佐の領主の家臣になる。でその頃天下に3人の偉い政治家、土佐の野中健山、米沢の上杉鷹山、岡山の熊沢伴山、健山鷹山伴山、三の字のついた三人の偉い政治家がいる。映画にはそんなこと出てきませんでしょ。だけど映画をご覧になる方があったら、あれ学生400人ぐらいで見るなんてな、私は青年とかです、映画にはそういうこと出てきませんけども、その野中健山という土佐の殿様の家老、それがある時江戸から江戸詰めから帰って、江戸にはハマグリといううまいものがある、今度俺が江戸から帰る時にはお前たちにハマグリをお土産に持って帰ってやる、こい。そこでその次の健山が江戸詰めから帰る時、ご家老様がどんないいお土産を持って帰ってくるか、人々は海岸にずっと浜に出て、健山の船が丘に着くのを待ち構えていた。ところが陸に近づいた時に健山は船の船頭たちに命じて、積んできたハマグリはみんな海に投げ捨てさせた。せっかく待ち焦がれていた百姓町人たちは、ご家老様気でも違ったか、はるばる江戸からハマグリを積んできて目の前に見た時に、ハマグリを海に捨てるとは何事かと、こういう時健山が、皆さん沈まれ、私が江戸から持ってきたこのハマグリは君たちだけにお土産にしたのではない、君たち子も孫も子孫存に至るまでこのうまいハマグリが食べられるように、これを海にとる、これ来年からはこの海にはハマグリがいっぱいできる、そうすると子供も孫もみんなそれを楽しむことができるだろうと言って人々を感心させたいという野中健山のお話。この頃の若い人ご存じないかもしれないと思うから、それはその野中健山の娘が縁という名の女で、今ほうがロードショーです。 そんな話するつもりはなかったけれども、フーリエの穀物問屋の主人がマルセイユにせっかくついた穀物を腐らせて海に投じさせたということから思いついて、そんな余計なこと言っちゃった。それこそフーリエは、こは何事と、うちの主人が気でも違ったのかと思ってるところが、主人はさにならず似たりと笑った。というのは、穀物をいっぱい積んできた船の小麦がみんな腐って海に投げ捨てたということを聞いて、それが噂に広がって小麦の値段が一躍何倍というほど高く、さこの時だというので穀物屋の亭主は自分の倉庫を開いて、今まで蓄えてあった小麦を全部売り出した。その売り出した高くなった値段によって売り出すことによって、彼は腐って海に投げ捨てたよりも何倍というほどの利益を得た。そこでフーリエが考えた。国家全体の利益ということを考えれば、そんなにたくさんの小麦を腐らして海に投げ投ずる、これは国家全体から言えば不利益に決まってる。不利益に決まってるのに、うちの主人だけはそれによって大儲けをする。これはどうしたことか。資本主義の社会のからくりという、その中に秘密がある。その秘密を暴き出そうというのが、このフーリエの共産主義に転向する動機である。それから思いを巡らせて、ついに彼は共産主義になる。そして全世界を共産主義社会によって追ってしまおう。そして共産主義全体の州をコンスタンティノープにおいて世界共産主義を打ち立てようという、考えで空想社会主義派と称せられる。もう一人、今の二人がフランスでありました。もう一人、ロバート・オーエン、この人はイギリスの人です。この人もやはり労働者の悲惨な境遇に同情して、自ら工場を打ち立てる、町はある工場、そこで労働者も経営者もみんな平等に利益を得るような調和のある工場を実行しようというので、これはやはり空想社会主義。こういうふうに空想社会主義者と称せられるものが排出したということは、これはやはり時代の反映だと言えるであります。これらいずれも経済ということを基礎として国家の立て直し、あるいは政治の改良を加え、改革を加える、そういうふうの中にはいろいろの流れがございます。空想社会主義に対して自ら科学的社会主義、あるいは共産主義と称するものがあるし、ついて無政府主義というのもあります。無政府主義もこれらと多くの共通のものを持っている。あるいはただ社会主義と呼ばれるもの、それを緩和して社会民主主義と呼ばれるもの、それに対して革命や暴力はいかん、法律的にことをやれという法曹社会主義、あるいは法律社会主義と唱えられるものもあるし、 あるいはやっぱり国家の力を持って実行しようとする国家社会主義というものもあるし、あるいは社会学という立場からそういう研究をしようという、マルクス文に非常によく似ておりますけれど、私は社会学的国家観念、ゾチオロギシエスタートイデーというものがあります。で、それら一時についてお話しするわけにまいりませんからして、これからマルキシズムを大体中心として、その他の学派のことに少しずつ言及するということにいたしたいと思います。